山本周五郎作夜の蝶1。本所亀沢町の堀割に面した百坪ばかりの空き地に毎晩貝屋という軒提灯を掲げた屋台店が出る。貝を魚に酒を飲ませるのと森のいいぶっかけ飯が自慢で、かなり遠い町内にも名が知られていた。車屋台の周りをよしずで囲い、その中に白木の飯台と腰掛けが置いてある。屋台の鍋前にも腰掛けがあり、そこにも三人くらいはかけられるから、客の立て込む時には12、3人は入ることができた。堀割の向こうは公儀のお米蔵で、堀沿いにずっと土塀が伸びているし、後ろは佐渡屋、丸子、京殿などという大きな問屋が並んでいる。もちろん、みんな板塀の裏手が見えるだけで、夜になると火も漏れず、あたりはひっそりと暗くなる。もう3月中旬だというのに、かなり冷えるある夜のこと。午後から雨模様になったせいか、夕方の立て込む時刻が過ぎると、貝屋は珍しく暇で、9時を回る頃には、常連の飲む客が4、5人だけになった。担ぎ八百屋の竹蔵、大川端の土屋の船頭の雄吉。この2人は古い実機の友達らしく、どちらも28、9になる。二人の前に飯台を挟んで向き合っているのは、表の佐渡屋の蔵番で、年は56、7だろうか。本名は六兵衛というのだが、いつも酔っているので、ズブロクと呼ばれている。その他に二人、一人は初めて見る顔で、旅の者らしい、鉄鋼キャハンにわらじを履き、カッパを着て、頭にちりよけの手ぬぐいをかぶっている。年はもう36、7。これは鍋前にかけて、主の与兵衛とぼつぼつ話しながら、焼きハマグリを魚にゆっくりと飲んでいた。もう一人は、これは飯台の端に酔いつぶれている。酔いつぶれているのだろう。腰掛けから落ちそうな格好で、飯台にうつぶし、だらしなく曲げた腕に顔を乗せたまま動かない。赤じみた布子によれよれの三尺を締め、頭の毛は灰色だし、伸びている武将髭も灰色で、全体が言いようもなく惨めに裏ぶれていた。待っておくれ。高次、どこへ行くの？外でそういう女の声がした。吉津張りの後ろの方らしい。どこへ行くのよ、と言い、そのまま聞こえなくなった。旦那はこれから旅へいらっしゃるんですか。主の与兵衛が勘どくりを出しながら聞いた。それとも旅からお帰りになったんですか。帰ってきたんだが、と、その客は少し髪型なまりのある言葉で言った。どうやらまた出かけなければならないようだ。このご近所ですか？いや、客は口ごもった。この先の緑町2丁目に知ってる者がいたんだが、行ってみたら引っ越しちまって、どこへ行ったかわからないんだ。あのあたりは辰年の火事で焼けましたからね。向こうの飯台から竹蔵が言った。親父、酒だ。それから味噌煮を一つ。こっちは濁ったのをくれ、と雄吉が言った。ついでに汁のおかわりだ。 旅僧の客は自分の杯に酒を継ぎ、ゆっくりと一口すすって大事そうに下へ置いた。塵よけの手ぬぐいを深くかぶっているので、目鼻立ちはよくわからないが、日に焼けた浅黒い横顔や、甲掛けから出ている手つま先や、また、身なりのさっぱりとした様子で見ると、大きな商家の番頭という風であった。どこへ隠れたの？鷹爺、どこよ？空き地の向こうで、また女の声がした。教殿のおゆきさんじゃねえか？蔵番の六兵衛が言った。今の声はおゆきさんじゃねえか？何か声がしたか？おゆきさんは寮だろう、と雄吉が言った。この間お梅殿に会ったら、ずっと寮の方にいるって言ってたぜ。与兵衛が注文の品を盆に乗せて飯台の方へ行った。鍋前にいる旅僧の客は、ぎょっとしたように首をもたげ、じっと外の様子に聞き耳を立てた。与兵衛は空いた盆を持って戻り、手酌で一杯ぐっと煽った。それから鍋の下の火を見、炭をついで洗い物にかかった。そこで野郎の言い草がいいんだ、と竹蔵は話を続けた。死に方に立派も立派でねえもあるか。死ぬことは死ぬこった。男らしく死のうと、めめしく死のうと、誰の損にも得にもなれやしねえ。野郎はいつもそのでんだ。男らしく死ぬなんてのは、見栄棒のするこった。人間死ぬときにまで見栄を張ることはねえやってよ、と竹蔵は言った。そう言っちまえば、それも理屈だからな。すっかりお座がしらけて、話はおしめえよ。野郎はいつもそのでんだ、と雄吉がどぶろくの茶碗に口をつけた。言うことに嘘はねえが、どうにも毒があっていけねえ。中へ行ってまでそのでんなんだから、女にだって好かれる道理がねえや。旅僧の客は与兵衛を見た。今、向こうで、と、その客が髪型なまりのある調子で聞いた。向こうにいる人が、おゆきさんがどうとかしたって言ったようだが、へえ、与兵衛が顔を上げた。なんで、いや、今、向こうの人が。旅僧の客はそう言いかけて、ふと口をつぐんだ。この吉津張りの中へ、女が一人ふらふらと入ってきた。鷹爺はどこ？と、その女が言った。うちの鷹爺が来ているでしょ？どこにいるの？そこにいる者はみんな顔を上げた。だが、旅僧の客は反対に目を背け、頬杖をついて顔を隠すようにした。女は島小紋の合わせに博多の帯を締め、素足に男物の雪駄を履いていた。年は25、6から31、2の間であろう。老けているようでもあり、若く見えるようでもある。面長のふっくりした顔立ちで品もいいし、かなり美しい。際立って美しいと言ってもいいだろう。しかし、その美しさはどことなく非人間的で、能面か仏像のような印象を与える。眉をしかめたり、目混ぜをしたり、こびた生めかしい微笑を見せたりするが、それでもなお人間離れのした感じは消えなかった。ねえ、隠さないで教えてちょうだい、と女は言った。あたし、あの人に坊やを見せるのよ。 あの人はまだ坊やが生まれたことを知らないんだもの。ねえ、高次はどこにいるの？
こっちへいらっしゃい。高次はここにいますぜ。
竹蔵が言った。
それ、見えるでしょう。こっちへ来てごらんなさい。
からかっちゃいけねえ。
主の与兵が出て行って、竹蔵を叱り、女をなだめた。
うちへお帰んなさい。うちで皆さんが心配しているから。
こう言って、外へ送り出そうとした。女は与兵の手を振り離した。
そんなことを言ったって聞くもんじゃねえ、と六兵衛が言った。
その病気の出ている時には、ほっとくよりしようがねえんだ。今にお梅丼が来るだろうから、売っちゃっとくがいい。
あんまり親切にすると抱きつかれるぜ。
雄吉がそう言って笑った。
大丈夫よ、おじさん。
女は与兵衛に笑いかけた。
あたし、何にもしやしないわ。ただ、この坊やをあの人に見せるだけよ。あたし、自分のすることぐらいわかってるわ。
ねえ、ちょっとでいいから、あの人に会わせて。
女は両手をまるで赤子でも抱いているように、胸のところで輪にし、それを優しく揺りながら、反対の方へ行った。
しょうがねえな。
与兵は鍋の前へ戻りながら言った。
おめえたち、悪くからかっちゃいけねえぜ。わけがわからなくなってるんだから、そんな病人をからかうのは罪だぜ。
二。近所の娘さんか？と、旅僧の客が声を潜めて聞いた。彼は女の方は見なかった。
この表の経伝という朝問屋の娘ですよ。与兵衛が言った。
いつもはおとなしいんだが、月の触りの前後になるとおかしくなりましてね。それにはいろいろ事情もあるんだが。
女は腰掛けにかけ、そこにいる三人に自分の赤子を見ろとせがんでいた。蔵番の六兵衛が覗き込んで、かわいい丈夫そうな子だと褒めた。竹蔵と雄吉も褒めた。
女は得意そうに目を輝かしたが、雄吉が、ちょっと抱かせてくれ、と言って手を出すと、この子は人見知りをするからダメだと言い、さも、その子が泣き出しでもしたかのように、腰掛けから立って、体を左右に揺りながら、あやし始めた。
おお、よしよし、泣くんじゃないの。女は言った。
今にお父ちゃんに会わせてあげるからね。泣かないのよ。坊やが泣くと、母ちゃんまで泣きたくなるからね。
おう、よしよし。
うるせえ、ガキを泣かせるな。
反対の端で怒鳴る声がした。
酔いつぶれたまま眠っていた老人である。
腕を枕に反対へのめって死んだようになっていた老人が怒鳴ったのであった。外にある提灯とは別に、車屋台の横に金で貝屋と書いた軒行灯がかけてあり、それが囲いの中を照らしているのだが、その行灯に止まっていた大きな蝶が、老人の声に驚きでもしたように、はたはたと飛び立ち、囲いの中を狂ったように飛び回ってから、また元の行灯へ戻って止まった。
ガキを外へ連れて行け、と老人がまた怒鳴った。うるさくってしょうがねえ。うるせえぞ。
ほら、見なさい坊や。よそのおじさんに怒られるじゃないの。
女はおろおろと言った。どうしてそんなに泣くの？
泣かないでって言ったら、ねえ、どうしたの？
女は腕の中を覗き込んだ。
どうしたのよ、坊や。おっぱいが欲しいの？
お腹が空いたのね。
そうなの。
お腹が空いてたのね。
おう、よしよし。かわいそうに、そうだったの。
うるせえぞ、と老人が怒鳴った。どっかへ連れてけ。そのガキ、泣かせるな。
六兵衛が笑い出し、竹蔵と雄吉も笑った。
女は腰掛けにかけ、襟をぐっと広げて、左のちぶさを出した。
三人は笑いやめて、さりげなくまぶしそうにそれを眺めた。
ほのかな行灯の光の中で、彼女の胸の滑らかな白さと、乳雲の時色をした豊かな張り切ったちぶさとが、ドキッとするほど生めかしく色めいて見えた。
さあ、おっぱいよ。坊や、噛まないでね。
女は右の手で重そうにちぶさを支え、飲みよくしてやるように胸を反らせた。
あらあら、そんなに飲みたかったの？悪い母ちゃんね。いいから好きなだけお上がり。よしよし、よしよし。
旅僧の客はそれを目の隅で見ていた。それから与兵衛に向かってささやくように聞いた。
子供があるんだね。とんでもねえ、まだ生娘ですよ、と与兵衛が言った。
あっしはまた聞きで詳しいことは知らねえが、15年ばかり前、教殿の店におゆきさんというのは、あの娘さんの名前ですが、おゆきさんの婿になるはずの手代がいましてね、それが、その祝言をあげようって時になって、店の金を千両とか二千両とか持って、ずらかっちまったんで。
そりゃあ違うよ、与兵衛さん。
六兵衛が言った。言いながら自分の勘どくりと杯を持って、こっちへ来て、旅僧の客の脇へ腰を下ろし。
そりゃあ、おめえの聞き違えだ、と与兵衛に向かって言った。
その手代、高次って名前だったが、その手代のずらかったのは、祝言の命じゃねえ。旦那の亡くなった時のこった。
六兵衛さんは詳しいんだな。
詳しいってわけじゃねえんだ。俺もそのちょっと前から佐渡屋の飯を食うようになったばかりで、古くからのいきさつは知らねえんだが、その騒ぎの時のことはまだ覚えてる。
ありゃあ、教殿の旦那の亡くなったすぐ後のこったよ。
反対の方では、女が静かに子守歌を歌い出した。旅僧の客は口のところまで杯を持って行き、そのまま飲みもせずに、口の前で杯を支えたまま、ふと目をつむった。
その男は、子飼いからの人間だったそうじゃねえか、と与兵衛が言った。
子飼いも子飼いだが、六兵衛は手酌で酒を継ぎ、その空になった勘どくりを与兵衛に振ってみせ、もう一本、と言って続けた。
俺の聞くところじゃ、何でも旦那の遠い身内で、みなしごになったのを引き取られたらしい。その時、とうになるかならねえかだったということだ。
本当のことを言おうか。
突然、そう怒鳴る声がした。
反対の端に酔いつぶれているあの老人であった。
やっぱり酔いつぶれたままで怒鳴ったのである。
本当のことを言うぜ、と老人はしゃがれた声で怒鳴った。
言っていいか。
話の腰を折られて
六兵衛がちょっと口をつぐんだ。すると、女の歌う子守歌が、そのわずかな沈黙の中で、ひそやかに聞こえた。
そんなわけだから、と六兵衛が続けた。旦那だって、おかみさんだって、表面はともかく、心の中では、他の奉公人とは別に考えていたろう。当人も珍しく気立てのよい、おとなしい性分だったそうだ。
こっちを一つやってください。旅僧の客が六兵衛に酒を差し出した。勘のつくまでのつなぎにあげましょう。
さようですか、こりゃどうも。
六兵衛は器用に受けた。
では、遠慮なしに。
それじゃあなんだな、と与兵衛が言った。
旦那は初めから、その男とおゆきさんを一緒にするつもりだったんだな。
どうだかな、と六兵衛が言った。
そうだったかもしれねえが、その頃は、おゆきさんの上に男の子が一人いたそうだ。
高次と同じ年で、これは15の年に亡くなったそうだが。
それからだって、高次の扱いに変わったところはなかった。二人を夫婦にするって話は、旦那が亡くなるちょっと前に、親類を集めて披露したことだって言うぜ。
それなのに、当人は辛かったんだな。
店は左前になってたらしい。経伝といえば、呉府内でも知られた朝問屋だが、旦那が人がいいもんだからな、と六兵衛が言った。
何でも悪い手形に引っかかったのが元で、当時は相当に苦しいやりくりだったということだ。
それなのに、野郎は辛かったのか。
ちょうど仕切り前で、旦那が苦しいやりくりをして金を集めた。無理なやりくりだったんだろう。そいつがたたって卒中で倒れ、二日目にお亡くなりなすった。
すると高次のやつめ、その旦那の集めた金をさらって消えやがった。
ひでえ野郎だ。
与兵衛は勘のついた徳利を六兵衛の前へ置き、自分も自分の酒を一杯素早く煽った。
ひでえことをする野郎だ。首くくりの足を引っ張るような野郎だ。
さらった金が800幾十両。子飼いから一人前にしてもらった恩を忘れ、あれほど思い焦がれているおゆきさんを捨てて、と、六兵衛は深いため息をついた。
まったくひでえ野郎だ。世の中には、ひでえ野郎がいるもんだ。
女は低い声で子守歌を歌っていた。
3こんばんは。こう言って中年の女が顔を見せた。四十ばかりになる肥えた髪の赤い女だった。
ああ、お梅どんか。与兵衛が言った。おゆきさんならそこにいるぜ。
どうもすみません。さっきから探してたんですけどね。
女はこう言いながら入ってきた。
ここで子守歌が聞こえたもんですから。
寮の方じゃなかったのかい。
明日が亡くなった旦那の正月命日なもんですからね。それで帰ってきたんですけど。
お梅という女は、おゆきの方へ行き、竹蔵と幽吉に挨拶をした。
いつもご迷惑をかけてすみません。さあ、おゆきさん、帰りましょう。お店に、タカドンが来ていますよ。タカドンが来て待ってますから、帰りましょう。
大きな声をしないでよ。おゆきは言った。
今、やっと坊やが寝たばかりなんだから。ほらね、よく眠ってるでしょ。
ええ、よくおねんねしてますね。だから、早く帰って寝かしてあげましょう。こんなところにいては、坊やが風邪をひきますわ。
お梅という女は、おゆきの胸を隠し、襟をよく合わせてやって、助け起こした。おゆきはおとなしくされるままになっていた。お梅は誰にともなくお辞儀をし、礼を述べて、おゆきを抱えるようにしながら出て行った。おゆきの歌う子守歌が物悲しく訴えるようにゆっくりと遠のいて行き、やがて聞こえなくなった。すっかり聞こえなくなるまでみんな黙って、しんと耳を澄ませていた。
それでどうなりました？と、旅僧の客が六兵衛に聞いた。経伝というお店は潰れてしまったんですか？
失礼ですが、一つ、と、六兵衛は自分の得利を旅僧の客に指した。
お返しってわけじゃねえ。お近づきにどうか。
さようです。潰れかかりました。六兵衛は言った。
けれども、そんなわけで、災難がひどすぎる。他人だって見殺しにはできませんや。債権者の方でも気の毒があるし、親類も放ってはおけねえ。みんなで力を貸して、盛り立てようってことになり、おかみさんの甥にあたるとかいう、今の旦那を養子に入れて、店を続けることになったんです。
本当のことを言っていいか。
また酔いつぶれた老人が怒鳴った。
言ってやろうか、おい。
と、老人はしゃがれ声で怒鳴った。
俺が本当のことを言ってやろうか。
いいか、言っても。
その声に驚いたように、安頓に止まっていた蝶がパッと舞い立ち、囲いの中をくるくると飛んで、よしずの上に止まった。
その養子という人は、と、旅僧の客が六兵衛に聞いた。つまり、おゆきさんと一緒になったんですね。
祝言もしたんですが、おゆきさんは振って振って振り抜いたそうです、と六兵衛は言った。そばへも寄せつけねえんだそうで、結局その養子にはよそから嫁をもらった。持参金のついた嫁さんだって言いましたが、ともかく、それからは不思議に商売が順調で、今では先代より繁盛しているってことですよ。大凶は基地に帰るって言うが、と与兵が言った。先代がいい人だったし、もらった養子が切れる旦那だし、あれだけの災難を乗り切ったのは、やっぱり運が良かったんだな。
そして、悪い運は、おゆきさんが背負っちまった、と、六兵衛が言った。
おゆきさんが一人で災難を背負っちまったようなもんだ。
親父、と、向こうで竹蔵が言った。
俺にも白間を一杯くれ。その後でぶっかけだ。
まだ飲むのか、と、与兵が言った。
こっちにも一杯、と、祐吉が言った。
おら、飯は食わねえ。しぐれ煮をもらおうかな。
旅僧の客は、とくりを振った。もう酒はなかった。与兵は心得ていたらしい。道庫の中から徳利を出し、缶の具合を見て、ちょっと熱くなりました、と言いながら、客の前へ置いた。
旅僧の客はそれを取って、六兵衛に差しながら聞いた。
あの娘は、その自分からあんな風になったんですか。
養子を取ってからでしたよ、と、六兵衛は酒を受けながら言った。
よっぽど高地に惚れてたんでしょうな。
はじめは養子を振るための狂言だろうって言われたもんです。気の触れるほど好きだったなんて、おふくろさんも知らなかったようですからね。そして、杯の酒を一口飲んで首を振った。まったくかわいそうなもんです。それにつけても憎らしいのは野郎だ。与兵はこう言って、注文の品を載せた盆を持ち、飯台の方へ行きながら続けた。どこでどうしてやがるか、あんな罰当たりなことをする野郎は、どうせまともな暮らしはできやしねえ。悪戦身につかず。使い果たした後は、泥棒かべてんしにでもなって、臭い飯の二三度も食ったあげく、ことによると、もうお仕置きにでもなってるかしらねえ。言うぞ。本当のことを言うぞ。
酔いつぶれている老人が、また同じことを怒鳴り、今度はふらふらと顔を上げた。
言っていいか、本当のことを言おうか、と老人は怒鳴った。おい、親父、俺が本当のことを聞かせてやろうか。
わかってるよ、たくさんだ。それよりおめえ、もう帰らねえと迎えに来られるぜ。
与兵はこう言いながら、空いた盆を持って鍋の前へ戻った。老人は不安定に半身を起こし、片方の手をふらふらと振って、惨めな泣くような声を上げた。
四。どういう人だと旅僧の客が聞いた。
元経伝の店にいたんだそうですと六兵衛が答えた。古くから煮方をしていたそうですが、酒癖が悪いため追い出されて、今は娘の嫁入り先の世話になってるんですが。
あれが、と旅僧の客が言った。
あれが、二方の源さん。
知っておいでですか。
いや、旅僧の客はドキッとし、苦笑しながら杯を取った。
いや、とんでもない。今、この親方が向こうで、源さんとか言ってたもんだから。
ほら、言ってやる。本当のことを言ってやる。
老人が向こうで怒鳴った。
高次って人は何にも取りゃしねえ。みんな知らねえんだ。高次って人は金なんか取りゃしなかった。あの時大人には取るような金なんてなかったんだ。
あれが口癖でしてね、と与兵衛が言った。
酔っ払うといつもあれを言うんですよ。
旅僧の客は老人の方を見た。
金なんかありゃしなかった、と老人は続けた。旦那は相場に手を出してた。お定まりの苦し紛れ。すってんてんに剥がれて、仕切りが目の前だというのに。金箱には十両とまとまった金もなかった。これが本当のこった。その時金箱には十両の金もなかったんだ。それを知ってるのは、俺がそいつを知ってるのは、旦那が俺に、これこれだから荷をはたきたいがどうだ。てめえだけに話すんだがと相談してきた。蔵の荷をはたいて急場をしのごう。さもなければ、のれんを下ろすよりしようがねえ。こう打ち明けてお言いなすった。恥ずかしくって誰にも言えねえが、源太。店には今、十両とまとまった金もねえんだ。
これが本当のこった。
おめえたちは知らねえが、本当のところはそうだったんだ。
老人は泣き出した。吉津に泊まっていた蝶がはたはたと飛び立ち、老人の頭の上を回ってこっちへ来た。そして、旅僧の客の肩のあたりで迷っていたが、やがて行燈へ行って止まった。老人はふらふらする手で、涙とよだれで濡れた口の周りを拭き、だらしなくむせび上げた。
その相談のすぐ後で、旦那は倒れた。さあ、どうする？二日目には亡くなった。15年前の、明日がその正月命日だ。と、老人はむせび上げながら言った。仕切りは迫ってる。旦那は亡くなった。金はねえ。さあ、どうする？おら、知ってるからハラハラしていた。すると、高次って人が姿を消した。旦那の亡くなった晩のこった。郊外から育てられて、おゆきさんの婿になると決まってた人が、おゆきさんと祝言して、教殿の旦那になるのを目の前に、ふいっと姿を消しちまった。800何十両という金をさらってだ、と六兵衛が言った。やつには金の方が欲しかったんだ。800何十両さらって逃げた。そう聞いたときに、おら、すっかりわけがわかった、と老人は言った。高次って人は、旦那に死に恥をかかせたくなかった。自分が盗んで逃げたことにすれば、旦那は恥をかかずに済む。旦那の不始末は明るみに出ねえで済む。こう思ってやったことだ。わかったわかった、と六兵衛が言った。おめえの言うことはよくわかってるよ、源さん。おめえたちにはわからねえ、と老人は言った。おめえたちにわかる道理がねえ。現に、育ての親も同様なおかみさんでさえわからねえんだ。旦那は仏様になったから知ってるだろう。俺にもわかる。仏様になった旦那と俺にはわかるが、他の者にはわかりゃしねえ。わかりゃしねえとも、わかってたまるもんか。旅僧の客は両肘をついて頬を支え、老人の言葉を聞きながら目をつむった。人間なんて悲しくって、馬鹿で、わけの知れねえもんだ。老人はこう言って泣き出した。人間なんてものは、みんなつんぼでめくらで、おっちょこちょいなもんだ。ざまあ見やがれ。それから泣き声を振り絞るように怒鳴った。おめえたちには本当のことはわからねえ。おめえたちにも誰にもわかりゃしねえ。高次って人が何をしたか、どんな気持ちで教殿から消えていったか、誰にもわかりゃしねえんだ。わかりっこはねえんだ。ざまあ見ろ。老人の手放しで泣く声が、ややしばらく囲いの中へ波紋のように揺れ広がっていった。旅僧の客は顔を上げ、勘定と言って、懐から財布を出した。竹蔵と雄吉の二人は何か笑いながら話し興じている。六兵衛は未練な目つきで、もうお帰りですかい、と、旅僧の客を見た。取った宿が遠いもんですから。その客はこう言って、勘定を済ませて立ち上がった。それまで体の陰に隠れて見えなかった両掛けを取り、 半台の端の老人のそばへ行った。老人はまた半台にうつぶしていた。うつぶしたまま、ううっと、だらしなく泣いていた。じいさん、と、旅僧の客が言った。いい話を聞かせてもらって、うれしかった。いい話だった。礼を言うよ。老人は泣くばかりだった。だが、もうその話はしなさんな、と、その客は言った。その話が本当だったとすれば、高次という人は、主人の恥を背負ったんだろう。自分が盗みの汚名を着てまで、主人の恥を背負ったんだ。そうだとすれば、黙っててやるのが本当じゃないか。そうじゃないだろうか、じいさん。おめえなんぞに何がわかる。老人はうつぶしたまま言った。おら、悔しいんだ。本当のことも知らねえで、世間のやつらは、今でも、高次の悪口を言いやがる。何にも知らねえくせしやがって、おら、我慢がならねえんだ。それでいいんだ。それでいいんだと思う、と、旅僧の客は言った。高次という人は、そんなことは承知の上だったろう。いつか、本当のことがわかるとか、わかって褒められたいなどとは、これっぽっちも考えてはいなかったはずだ。そう思わないか、じいさん。それがどうしたってんだ。黙っててやることだ、と、旅僧の客は言った。じいさんが本当のことを知ってると聞いたら、高次という人は喜ぶだろう。一人でも知っていてくれると聞けば、その人はきっと本望だと思うに違いない。それでいいんだ。それでいいんだよ、じいさん。もうその話はしなさんな。言って、おめえは誰だ、と、老人は顔を上げた。おめえは、一体何者だ。老人は相手を見た。涙で濡れ、やにのたまった目でじっと見上げた。旅僧の客もその目を見返した。それから優しくうなずいた。旅のものだよ。そして静かに出て行った。行灯に止まっていた蝶が飛び立ち、はたはたと舞って、まるで何かを追うように、出入り口から外へ飛び去った。親父、と、六兵衛が言った。すまねえが、もう一本。向こうの老人は気の抜けたように呆然と宙を眺めていた。